めたたえます。
アメン。
本日このようにして豊富のチャペルにお招きいただき、皆様と共に主に礼拝をお捧げできることを感謝いたします。私は昨年東京の聖書宣教会を卒業して、昨年の11月にリフリフのメンバーとなりました。石川玲と申します。もともとは埼玉の出身で、東大宮福音自由教会の会員なんですけども、今このように関西を中心に、7月から9月の半ばぐらいまで変わらせていただいています。ちょっと行ったり来たりを繰り返しているんですけれども、本当に今までの訪問が全て守られて、良い交わりも与えられて感謝です。聖書宣教会では堺市夏子さんとか先輩でとてもお世話になっていました。他にもいろいろなお交わり、特に放送のチャペルの青年たちはよく関東の方の青年会との交わりがあったので、そういう関係で知り合いも多く嬉しく思います。ではまず最初に、私が所属しているウィクリフの働きと、そして私が志している聖書活用の働きについて紹介させていただいて、それから御言葉に入りたいと思います。まず日本ウィクリフ聖書翻訳協会とは、世界中のすべての人がそれぞれ最もよくわかる言語、母語第一言語で聖書を読むことができるように、聖書翻訳をはじめさまざまな活動を行っている教教派のキリスト教宣教団体です。ウィクリフといえば聖書翻訳ですという印象がある方が多いかなと思います。それぞれが最もよくわかる言語が母語ですから、私たちが日本人で日本で生まれ育っているならば、大抵の人にとっての母語は日本語になるかと思います。もし私たちが日本語の聖書がなかったら、どのようにして聖書を読むことができるでしょうか。もしかしたら、辞書を引きながら英語とか他のまだ自分が勉強したことがある言語で読むかもしれません。それでも本当に読むのが大変で、毎日続けることができない、読み続けることができなくなってしまうのではないかと思います。実際に世界にはそのように自分の言葉の聖書はないという人がたくさんいます。そしてウィクリフの働きはそうした人たちのために始まりました。ウィクリフ聖書翻訳協会の誕生ストーリーをお話しします。1917年にアメリカ人のタウンゼントという人がスペイン語の聖書を販売しようと思ってガテマラへ渡りました。ガテマラの国語がスペイン語なので、当然みんな読むことができると思っていたんです。しかし彼が出会ったほとんどの人がスペイン語がわからない上に、彼らの言葉には文字がないということも分かりました。これではスペイン語の聖書は売れないと、タウンゼントは売ることは諦めましたが、その代わりに彼らの村に入っていって移り住み、彼らと話してその言語の習得を開始しました。それから9年もかけてその言語のアルファベットを制定し、文法を解明します。そしてさらに時間をかけて彼らの新約聖書翻訳を完成させました。その人たちにとっての母語の聖書は出来上がったんですけれども、隣の村にはまた別の言葉を話す人たちがいます。でこれは一人ではやりきれないと思ったタウンゼントは、働き人を育成しようと考えました。でそれがウィクリフ聖書翻訳協会の始まりです。この世界にはなんと7400もの言語があるとされています。そのうちに聖書全巻の翻訳が終わっているのは724言語です。10分の1にも満たない数です。 そこに日本語の聖書も含まれているというのは本当に私たち日本人にとっては恵まれたことだと思います。現在2846の言語でその翻訳のプロジェクトが進められていますが、さらに6680の言語に聖書翻訳の必要があるとされています。この1680の言語の分布が大陸ごとではこのようになります。パッと見て多い地域がアフリカ、アジア、オセアニアだと分かると思います。これらの地域にはそれだけ多くの人々が母語で自分の聖書を読むことができないということです。それだけ聖書翻訳の必要があります。そして聖書全巻が翻訳された言語数、これは1800年から始まって2020年までの図ですけど、グラフですけど、このようにここ40年ぐらいがすごい勢いで伸びていることがお分かりいただけると思います。本当に地道な働きではありますが、主が確実にこの働きを前進させてくださっていることは明らかです。また聖書翻訳の方法ももっと効率的になっています。以前はこのタウンゼントさんが行っていたように、翻訳者自身が村に入り込んでいって全てをその言語の習得、解明、そして翻訳全部やっていたんですが、今は現地の人々が主体となって翻訳作業がどんどん進められています。そして具体的な働きですけれども、先ほどのようにまず言語調査があります。その調査をするためには言語学、文化人類学といった学びも必要になります。また聖書が出来上がった後は聖書を用いる働きも必要になります。人々がその聖書をちゃんと自分の生活の中に適用していくということです。そして右下にある識字教育というのは、そもそも人々は文字を読むことができないので文字が読めるようにと教育する必要があります。そして地域開発、その地域の文字が出来上がると本当にその地域の地域開発も進められて、その言語の研究が進み社会的にも認められるようになっていきます。そして宣教師たちはこうした働きをするために必要なトレーニングを受け、また地域の人たちをトレーニングすることもあります。またここに書かれてはいませんが、こうした働きを知らせていくのも大切な働きの一つです。今私が行っているのがそれにあたりますが、このように教会を訪問したり、さまざまなキリスト教の大会などに広報として出ることで、日本のクリスチャンにリクリフの働きをお知らせしています。そしてこれら全体を支える大切なサポートの働きがあります。そして何よりも大切なサポートの働きとして祈りがあります。リクリフ祈りの輪という祈り会が月に1回日本の各地で持たれています。こうして祈りによって宣教師たちが支えられています。これらは日本ウィクリフの宣教師たちです。そしてこれがその日本ウィクリフの宣教師が携わって完成した聖書です。私はこの翻訳された聖書が人々の心にしっかりと届くようにするための働きを希望しています。それは聖書活用と呼ばれるものです。聖書活用は御言葉を通して人生を変える神との出会いを促進することです。翻訳された聖書が人々のもとに届くと何が起こるかということですが、まず聖書を聞き読み体験することができるようになります。そうすると自分の生活にそのように取り込むことで御言葉をよりよく考え理解することができます。こうして御言葉によって生きるようになることで心が変えられていきます。詩編の一編、主の教えを喜びとし 昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木。時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。このように御言葉とともに生きる人生を歩み、主とともに歩んでいくことができるようになります。それを促すのが聖書活用の働きです。これは一見すると教会、私たち日本の教会で普通に行われていることではないかなと思うんですけれども、しかしこれは私たちが午後の聖書をもともと持っていて読むことにも慣れていて、そのような状況があるので簡単に言えることです。このように午後の聖書が出来上がったばかりというような人々にとって、そもそも読むという習慣がないことが多いです。聞くということが多いんですけれども、ですから聖書を活用できるようにと様々な工夫をしていく必要があります。実際どのようなことが行われているか、聖書の学び会、暗唱聖句大会を開催したり、また他にも聖書のクイズ大会、聖書通読運動など楽しみながら聖書に親しみます。また聖書アプリの開発活用などが今盛んに行われています。特にアプリを使ってスマートフォンから録音聖書を聞くことができるようになっています。これを用いれば文字が読めない人も、また忙しい人でも御言葉を味わうことができます。日本でも聞くドラマ聖書というのができて、皆さん活用されているかなと思います。またさらに人々の心に御言葉を届きやすくするために、現地の技法で聖書の絵を表したり、左側の絵はイエス様が十字架にかかっている絵なんですけれども、ちょっと私たちには不思議な絵かもしれませんが、この部族の人たちにとってはこう親しみがある絵ということなんですね。またこう自分たちの伝統的な踊りや伝統的な楽器を用いて伝統的な音楽で賛美を捧げるということ、このようなことが活発に行われています。その人たちにとって自分の分野と感じられる伝統芸術、芸能、これらをエスノアーツというんですけれども、それらを用いてさらに人々の心に御言葉が届くようにと励ましていきます。こうして全ての人が誠の神様に出会い、神様と共に歩むために御言葉を心に届けるための働きがなされています。私もこの聖書活用、特に私は美術の分野で働きができればなというふうに願っています。では本日の御言葉のお話に入りたいと思います。今日の聖書の箇所は、救いへの導きがどのようにして主によってなされるかということが書かれています。ここに出てくるピリポはもともとは伝道者ではなくて、教会の人々の食事を整える信徒の一人でした。で、これらが使徒の働きの6章に書かれています。しかし配給係の仲間の一人だったステパノが殉教したことで、エルサレムの教会に対する激しい迫害が始まり、使徒以外のクリスチャンたちは方々へと散らされていきました。そしてピリポもサマリアに行き、そこで人々にキリストの福音を述べ伝えて、多くの人が信じるようになっていきました。これらは8章の前半に書かれています。8章の4節を読みたいと思います。知らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。このようにピリポはサマリアで、大いに活躍をしていました。そのような時に主の使いがピリポに新たな導きを与えたのです。この26節のところでピリポに声をかけている存在として、 主の使いというふうに書かれています。この後ピーポーを導く存在は他にもいろいろな呼び方がされて御霊、主の霊と呼ばれていますが、すべてこれは主による導きであるとして同じように理解していただきたいと思います。今日まず第一に注目していただきたいのはこの主の働き、主の導きです。ピーポの行動からカンガンの救いに至るまで、すべてにおいて主が働かれています。ここから救いは完全に主の導きでなされるものであるということがよくわかります。主の使いはまずピリポにエルサレムからガザに下る道へ向かうようにと命じています。しかしそこに行くには相当な距離を移動する必要がありました。サマリアからエルサレム、そしてガザへの地図を出しますけれども、かなり簡単に行けるようなところではないことがお分かりいただけると思います。しかもその場所はアラノというふうに書かれていますから、人の住まないような地域だったと考えられます。主の使いはそこで何があるとか何をしなさいとかいうことは特に語っていません。ただその道に行けというだけです。ピリポはこれまでサマリアで順調に宣教の働きをしていたわけですから、突然そんなところへ行きなさいと言われても戸惑ってしまいそうなものです。しかしピリポは27節に書かれているように立って出かけました。主は私たちのことも日々導かれています。日常的に主と交わりを持って御心を祈り求めていれば、時々これこそは主の導きだろうと具体的に分かることがあるのではないかと思います。しかし思いがけないような道が示されたとき、どのように応じることができるでしょうか。重い腰を上げられず自分の居心地のいいところにとどまっていたいという誘惑があることでしょう。しかし私たちもピリポのようにそこから立って主の示されたところへ向かうようにと示されています。自分の慣れ親しんだ範囲にとどまらず主の御声にすぐに聞き従える覚悟をいつもしていることが大切です。主がピリポを導いたエルサレムからガザに下る道は当時世界中の半分の交易を受け持つ道路だったと言われています。ですからあらゆる国の人々が行き来していました。そこでピリポはエチオピア人のカンガンに出会います。この人は女王の全財産を管理するほど大きな権力を持つ人物でした。エチオピアはイスラエルから見てエジプトの向こう側、北アフリカに位置します。そのためエチオピアはイスラエルの人たちから世界の果てと呼ばれていました。そんなに遠いところから彼は礼拝をするためにはるばると登ってきたということです。彼が熱心に神の道を求めていたことがうかがえます。しかし当時異邦人はエルサレムの神殿で礼拝することはできず、庭にまでしか入ることが許されていませんでした。ユダヤ人と異邦人信者との間にはこうした厚い壁があったのです。さらに宦官という立場は神の集会に加わることを律法でも禁じられていました。この人は自分の国では権力者であるのに対してユダヤ人の神を信仰する上では大変肩身の狭い立場にあったことがわかります。彼は人間的に見れば恵まれているようでしたが、心の渇きを感じていたかもしれません。そして主はピリポに次の導きを与えます。御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に来なさいと言われた。つまり 宦官と交流を持つようにと示されたのです。ここで第二に注目したいのが、神は人を導き手として用いられるということです。聖霊の働きだけではなく、弱さを持つ私たち人間を主の導き手という大事な働きに召してくださいます。フィリポは主に言われた通り宦官のもとに行き語りかけました。30節、あなたは読んでいることが分かりますか。この最初の一言がとても大事です。宦官に求める思いがあってもフィリポが声をかけてみないと分からないままだからです。声をかけられて初めて宦官は、導いてくれる人がいなければどうして分かるでしょうかと自分の思いを伝えることができました。そしてフィリポに一緒に座るようにと頼むことができたのです。このように宣教は主の導きに従って一歩踏み出すことから始まります。私たち自身も誰か人によって救いへと導かれてきたはずです。その人を通して私たちを救いへと導いてくださった主は、今度は私たちを通して人をご自身のもとへと導かれます。私たちがそれぞれいる場所、家庭、学校、職場といった集まりも主の導きによってそれぞれ使わされた場所です。そこには私たちが出会い声をかけるようにと導かれている人がいるのではないでしょうか。
アメン。
主は私たちにも近寄ってあの人と一緒に行きなさいと語られています。声をかけられた宦官は自分の読んでいた聖書の箇所、イザヤ書53章についてフィリポに尋ねました。32節から読みします。お振り場に惹かれていく羊のように、気を狩る者の前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はフィリポに向かって言った。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか。自分についてですか。それとも誰か他の人についてですか。ここにはイエス・キリストの十字架の苦難の姿が預言されています。イエス様は罪を犯していないのに捕らえられ、どれほど不利な証言を受けても弁明のために口を開くことはしませんでした。総督のピラトは群衆を恐れたため不当にイエス様の処刑が決まり、十字架で命を落とされたのです。宦官もこのイザヤ書に書かれている人物が誰であるかが大切だと気づいていました。しかしここで大切なのは、この箇所からイエス・キリストの姿を見出せるかどうかということです。この当時まだ新約聖書はもちろん書かれていませんし、異邦人ならばイエス・キリストという人の存在すら知らなかったかもしれません。ですから当然ふさわしい導き手がいなければならないのです。そこでピリポはこのイザヤ書からイエス様の福音を語りました。この予言には続きがあります。宦官が読んでいたのがイザヤ書53章9節まででしたが、10節からお読みします。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができる。主の御心は彼によって成し遂げられる。 彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし彼らの咎を負う。このようにイエス様の苦難は主の御心でした。イエス・キリストの死は虚しく終わるようなものではなく、私たち人間を罪から救うという神の大きなご計画の一部だったのです。主イエスは死に打ち勝ってよみがえられ救いの御業を達成されたのでした。このようにイザヤ書の御言葉はちょうどイエス・キリストによって成就されたばかりでしたから、ピーポは目を輝かせて語ったことでしょう。カンガンが読んでいた御言葉はイエス・キリストの福音を伝えるのにこれ以上ない適した箇所だったのです。イエス・キリストはユダヤ人だけではなく全ての人に救いをもたらすために来られました。よみがえって弟子たちの前に現れた主イエスはこのように言われています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。ピーポがここまで導かれてきたのはあらゆる国の人々の中でも最果ての地とされるエチオピア人の彼に福音を伝えるためでした。たった一人の人のために、しかも異邦人であり宦官であるという最も福音からかけ離れた存在に見えた彼のためにピリポは使わされてきました。これはとても意味深い宣教です。イザヤ書の56章には異邦人と宦官について書かれている箇所があります。開ける方はご一緒に開きたいと思います。イザヤ書56章3節から7節です。新改訳2017の旧約聖書1263ページです。イザヤ書56章3節から7節。お読みします。主に連なる異国の民は言ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も言ってはならない。ああ私は枯れ木だと。なぜなら主がこう言われるからだ。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには私の家、私の城壁のうちで息子娘にも勝る記念の名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった異国の民が皆安息日を守ってこれを汚さず私の契約を固く保つなら、私の聖なる山に来させて私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。
アーメン。
このように異邦人宦官の礼拝が神に受け入れられるとここでは予言されていました。イエス・キリストは予言を成就するために来られました。そしてこのエチオピアの宦官はこの予言の成就の代表とも言えます。異邦人宦官たちはもはや神の宮の庭ではなく宮の中に入って共に礼拝することが許されたのです。この7節の終わりに私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからとあるように、あらゆる民が主の家に招かれています。そこに私たちも加えられているのはなんと幸いなことでしょうか。イエス・キリストによって異邦人の壁も宦官の壁も取り払われたのです。ですから異邦人で宦官である彼はもはや肩身の狭い立場にはありません。イエス様の救いの御業が成し遂げられたばかりのこの時、その恵みに預かるのに彼ほどふさわしい人はいないでしょう。 これらすべてのタイミングを主が導かれたというのは本当に驚くべきことです。この時の宦官の感動は計り知れません。ここで使徒の働きの8章に戻りますが、36節で彼らは水のある場所に行きます。そしてそこに来るとこの宦官はこのように言いました。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。彼はためらうことなく受洗を決意しました。はっきりと自分が救われたことを確信していたのです。注目したい3つ目の点はこの救いの喜びです。フィリポが最初に出会ったとき、宦官は御言葉の意味が理解できず顔をしかめていたかもしれません。真理を求めてもがいていたかもしれません。しかしバプテスマを受けて水から上がった彼の顔は喜びにあふれていたことでしょう。主の導きによって御言葉が心に届き、福音をしっかりと受け入れることができたからです。この時主の霊がフィリポを連れ去りました。このような不思議なことが目の前で起こったにもかかわらず、宦官の心は自分にもたらされた救いの喜びに満ちていました。伝承によるとエチオピアに帰った彼は後にそこで福音を述べ伝えたと言われています。異教の地での伝道がいかに大変であるかは私たちもよく知っているところです。しかし救いの恵みに預かった彼はその喜びを同胞の人々に伝えずにはいられなかったのでしょう。彼は御言葉の真理をしっかりつかみ救いの喜びを知りました。ですからこれからどんな困難があっても彼は御言葉の真理に立ち続けることができるでしょう。振り返ってみるとこれまでの出来事、人間のなす技もすべて主の手が書かれていることがわかると思います。ここではピリポという一人の人を通して主が福音を語られました。そして主は宦官の心にも働かれ福音を理解する助けをされたのです。救いの御業はこのように主が先導され人を通して行われます。私たちはただピリポのように主に取り扱われやすい器であることが大切なのです。主の霊に連れ去られたピリポは今度はアゾトに現れ、そしてすべての町を通って福音を述べ伝えていきました。そしてカイサリアに行ったと言います。いつも主の導きに身を委ねていた彼はどこに行っても主の働き人として大いに用いられていったのです。私は神様のために働きたいという思いを持って献身しました。しかし実のところ口下手で賭けだらけの私のようなものが御言葉を語ることができるのだろうかと思っているところがありました。しかしある時教会で求道者の方とともに御言葉を読む機会が与えられたので、私は主の助けを必死に求めました。一言一言主に祈りつつ、私が御言葉を教えるのではなく私もその方と共に主に教えていただくつもりで読んでいきました。すると聖霊の明らかな導きを感じることができました。私自身には何もないからこそ全てにおいて主が導き言葉を与えてくださっていることがよく分かったのです。今では御言葉を語るとき主がどのように素晴らしい御業をなしてくださるだろうかと期待を持って臨めるようになりました。ですから今私は宣教師としてピリポのような御言葉の導き手になりたいと願っています。せっかくその人に届いた御言葉をわからないままで終わらせてしまうことなく、御言葉が心にまでしっかりと届くようにと導く働きです。 私はその人の心に主が働かれるための道具として用いていただきたいと思います。私たちは誰もが御言葉の導き手になることができます。クリスチャンとして歩んでいる方々はそれぞれに導きの証しをお持ちだと思います。救われたばかりの頃は喜びに満たされ、その感動を他の人にも分かち合いたいと強く突き動かされたことでしょう。その時の喜びを改めて思い出して分かち合うことができるはずです。主がその言葉を導いてくださると確信していれば、ピーポのように私たちも主の導きに従って語ることができます。私たち自身も救いの喜びを味わったものとして喜びに突き動かされて福音を伝えていくものでありたいです。
アーメン。
主が私たちの言葉を導いてくださることに信頼しお委ねしましょう。アーメン。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。あなたがこの場にいてくださり、今日も私たちに御言葉を与え、その理解を導いてくださっていることを感謝します。私たち自身があなたの導きによって救いの恵みに預かれたことを覚えます。その喜びを他の人にも伝えていくことができますように、どうか私たち一人一人を強め用いてください。私たちがあなたの導きに聞き、ピリポのように素直に従うものとなりますようにお願いいたします。今週もあなたの導きにしっかりお委ねし歩んでいくことができますようにお願いいたします。ホースのチャペルを祝福し、お一人お一人の健康を支え、また導いていてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。救いへの導きということで、今日司会で宣教師からメッセージをいただきました。メッセージの大手として